日常に潜むエンタメニュースゆるためちゃん。この番組はケリーが日常に潜むエンターテインメントをゆるとカジュアルにお届けする番組です。 Apple Podcast、 Amazon Music、 Spotify、 KKBOX、 YouTube Music などで放送しております。今回のトピックはブラックアイドピーズのコンサートに行ってきたということで、1月29日月曜日に行ってきた内容を4月上旬の今喋っていきたいと思います。まずね、ブラックアイドピーズどんなグループかと言いますと、グループなんですね、アメリカのヒップホップミクスチャーグループということで、私には珍しいヒップホップのコンサートに行ってきました。で、今のメンバーは Will.i.am、 アップルでアップ、タブー、J. Ray Soul というメンバーなんですけど、行くきっかけになったポイントとしては、私が聞いたことあった曲は、昔親戚が車の中でかけていた、多分アルバムをかけていたと思うんですけど、おそらく、なんだっけ、エレファンクかな、あ、モンキービジネスかな、どっちだろう、あ、モンキービジネスかもしれない。多分そのあたりを、流れてて、Don't Try っていう曲が一番印象的だったんですけど、その頃のメンバーは、女性メンバーにファーギーっていう方がいらして、で、ウィキペディアを見ると、さらにもっと前にキムヒルっていう方がね、いたみたいで、意外とメンバーが入れ替わるんだなっていうところですね。ただ、男性メンバーはずっと同じで、キムヒルも最初のデビューは一緒だったのかな。で、女性が結構入れ替わってるっていうような感じですね。で、ファーギーは母親として育児に専念しており、ブラックアイドピーズの活動は休止しているっていうふうにね、育休によって休止してるみたいです。ウィキペディアによると。なので、ちょっとそのことを全く知らなくて、1曲目、女の方ができてきたんだけど、ゲストボーカルなのか、1曲目からゲストボーカルなのかなっていうふうに思ってたんですけど、終始いたので、今のメンバーなんだっていうのを、後で知ったって感じですね。で、タッチポイントのきっかけとしては、そのチケットサイトを見てたっていうことなんですけど、曲のきっかけとしては、昔聞いたことがあった。いやでも、それだけで行く人もなかなか珍しいと思うんですけど、なんとですね、このブラックアイドピーズの来日公演、単独公演なのかな？単独ライブ公演が15年ぶりの開催ということで、それも珍しいな。珍しいっていうか、次に単独公演があるのは何年後なんだろうっていうのもあって、せっかくギリギリ行けそうな感じだったので、行ってきたっていうような感じです。ちなみになんで15年ぶりの単独公演だったかっていうと、めちゃくちゃ面白いニュースがあったんですけど、ソニーミュージック .co.jp に載ってたんですが、2023年11月28日の情報でですね、GMO ソニック2024に出演に加え、大阪名古屋で15年ぶりの単独公演が決定っていうことで、結構ついで的にやってて、公演名を今調べようかなって思ったんですけど、どこのチケットサイトの履歴を探してもなくて、たまに消えることがあるんですね、履歴が。で、メールの方を探してみたら、ピアで申し込んでて、あったんですけど、メールだけ見ても、ブラックアイドピーズしか書いてなくて、検索して、このソニーのね、ページが出てきたんですけど、で、公式ページ見ても、公演名なくて、本当に、急遽、無理くり、単独コンサートやってたんだなっていう感じがします。それでも、結構、知ってる曲も多くて、楽しめたかなっていうのもありましたし、今のメンバーになってからの曲はあんまり知られないので、そこら辺はついていけなかったんですけど、比較的面白かったですし、スタンディングのコンサートも、1月は、イエナで同じ会場、ゼップベ、大阪ベイサイド行ってきたんですけど、ファンミーティングだったかな？ファンコンサート？ファンミーティングだったと思うんですけど、ファンミーティングでゼップでまさかのパイプ椅子があって座るっていうタイプだったので、 久々の多分約1年ぶりのスタンディングライブだったんじゃないかなと思います。ちなみに1年前はポッドキャストにも収録してると思うんですけど、2023年1月のリナ沢山でした。なんだろう、1月って結構会場を抑えやすいのかな、なんだろう海外アーティストがたくさん来ますね、知らないですけど、それでですね、まあ行ってきました。で、曲も比較的知ってる曲もあり、楽しめたし、なんといってもね、客層がめちゃくちゃ国際色豊かだったっていうところもありますかね。で、まあスタンディングなんで結構詰め詰めなんでわけなんですけど、私もね、整理番号比較的150番台ぐらいだったと思うんだけど、行った頃にはもう結構入ってまして、なんといってもね、18時会場、19時公演だったんですけど、いや、仕事が18時に終わって移動してからのあれなんで、もう入れるだけでギリ間に合ったぐらいの感じなんですけどね。まあギリギリ行ってきまして、まあめちゃくちゃ遠近いってわけではないけど、まあ真ん中よりちょっと後ろぐらいのところでしたかね。で、まあ直前、前日にエド・シーランとか、前々日にアイコ、大阪城ホールと京セラドームで行ってるんで、ゼップ大阪なんてめちゃめちゃ近いわけですよで、まあ見てきました。で、本当にまあ近くて、体の大きさ、彼らの体の大きさもでかいなと感じられるぐらいのまあ遠目で見てもおそらくでかさは感じると思うんですけど、間違いなく同じ会場で見たイエナよりは完全に2倍ぐらいはあるんじゃないかなと思えるような、画材がめちゃくちゃ良かったですね。で、客層もね、私の最終的に左手にいた方は女の子2人組で、多分10代の女の子2人組で、見た目は外国人なんだけど、白人の外国人なんだけど、めちゃくちゃ日本語喋ってて、コンサートの前に BGM として曲とかがよく流れるんですけど、それはなんかやっぱりアメリカのアーティストなんで、アメリカの昔流行ってた曲だったりとかが結構流れてて、まあそちらもノリノリだったかなっていうのと、まあそのノリもラテン的なノリというか、スイングしたりとか縦ノリだったりとか、結構日本人には、いや、歌ってたな、英語の曲歌ってた気がするし、すごい海外ノリの形でそれを見るのも面白かったですね。一方右手の後方にはフィリピン系の人たちなのかなと思うんですけど、フィリピーノっていう掛け声がある曲とかでも、めっちゃフィリピン推しで叫んでたし、なんだっけ、アップルにめっちゃアピールしてたんで、多分そっち、フィリピン系の人なのかなと思うんですけど、カップルで来てたりとか、多分、ステージに近い前方の方には、ちょっと、ステージからね、アーティストが見た時によく見えてたと思うんで、私からはあんまり見えなかったんですけど、ちょっとね、もう記憶が数ヶ月前なんで曖昧なんですけど、ブラジルか、スペインかポルトガル地理的に真逆の方向なんですけど、南米とヨーロッパで。多分、ブラジルだったと思うんだけど、多分国旗かなんかを持ってて、振り回してたりとか、で、多分、後ろの方に、あれですね。多分、後ろの方にスペインの人とかがいたのか。多分、ヨーロッパ系の人だったと思うんだけど。後ろっていうか、多分、私の、左、横の、なんか、同じラインの、ちょっと後ろのあたりに、確か、スペインがどうとかって、まあ、ヒスパニックのね、方もいらっしゃるので、アーティストの中に、方がいたり、で、一番、なんだろう、一階席の後ろの音響の多分横あたりにが関係者席だったのかな。まあ大体こういうゼップの時って二階席の関係者席が多いのかなとも思うんですけど、まあ一階席の後ろの方には、ブラックアイズピーズのお知り合いの日本人の方がいて、なんか出会い方も紹介してたんですけど忘れちゃったな、もう なんか割と最初の方に来た日本のコンサートかなんかで知り合ったって言ってたっけな、空港でやったって言ってたっけな、なんかそんな感じのしてて、未だに仲がいいらしいんだけど、お互い言葉が通じないらしくて、どうやってやり取りしてんのかなっていうちょっと謎の感じだったんですけど、まあその方が来てて、その方の紹介とかしてましたね。わあすごいな、結構覚えてたのにな、忘れちゃったな、やっぱり早く収録しないと。面白い MC の話が一番面白いんだけど、てかあれですね、あのビデオ撮ってるんですよ。そうそうそう、海外アーティストだからもうみんな普通にスマホで撮るし、まあ楽曲撮ってもさ、結局乗りたい、まあ、生歌聞きたいっていうので言ってると思うのもあるんですけど、曲は乗って MC はまあ生で見たいけど、 MC 撮っておく方がなんか個人的に面白いと思うんで、確かあの若干ね前後は切れてるかもしれないんですけど、動画撮った気がするので、また YouTube にでもアップしようかなと思っております。まあそんなわけでね、非常に国際色豊かでした。以前ね、ブラックピンクがとっても今までで一番国際色豊かだったっていう話をしたんですけど、やっぱりブラックピンクは海外アーティストであるんだけど、まあ韓国ベースの方が多いし、まあ英語を喋れたりとか、まあロゼはニュージーランドだっけ、オーストラリアだっけの出身ではあるんだけど、まあ多分両親は韓国なのかな。でまあリサはタイだったりもするんだけど、まあ結局はアジアじゃないですか。だからお客さんも日本人、韓国人、中国人とか、まあ台湾の人もいると思うんだけど、まあそのあたりがメインな国際色豊かな感じだったんだけど、ブラックアイドピーズは日本人もいるし、なんか白人の人もいるし、ブラックな感じの人もいるし、ヒスパニックもいるし、なんか南米、東南アジア、ヨーロッパ、多分アメリカの人もいたんじゃないかなと思うんだけど、本当の意味でのワールドワイドだったのというので、しかもそれがあのゼップ大阪クラスの、スタンディングライブハウスで見えたのがすごく面白かったなと思いました。ちょっといつ YouTube に上げるかわかんないんですけど、あの単発でねポンポン上げるだけだったら、あのすぐ比較的早く上げれるんですけど、編集しようと思うとまだ編集のへの字にも達してないぐらい、あの読み込んでもないので、まあ、追ってあげたらなと思います。ケプラだけねものすごい勢いであのアップしたんですけど、実はまだね出してないやつとかもあったりするので、またお話できればなと思います。だけど、まあ、ブラックアイドピーズ、まあ、ドンライは正直セットリストにはなかったんですけど、まあね結構乗りにくい曲っていうか、乗れる曲ではないのでライブ向けの曲ではなかったのかなっていうので、まあそれだけ聴けなかったのはちょっと残念だし、多分その現メンバーのファーギーじゃない時の曲だからやってないのか、いやでも昔の曲やってたしなって思うと、あえて外してるのかなっていう感じはあったんですけど、とりあえず今のところなんだろう、周りが盛り上がってるなっていうのじゃなくて、個人的に自分の中でも一番盛り上がれたのかなっていうのは、すごくこの1月29日のブラックアイドピースでした。というわけで今回のエピソードはいかがだったでしょうか。これでようやく1月のコンサート関連の、内容はアップできるんじゃないかなと思うんですが、もう一個ね行ってるイベントが1月にありまして、また追ってご紹介できればなと思います。で2月はクイーンとアイブに行ってきました。また両極端なイギリス出身のアーティストと韓国出身のアーティストですね。また追ってご紹介、どんどん記憶が薄れてくぞ。で3月はケプラ、ケプラだけ尋常じゃない速さでしたね。ケプラ、韓国のアーティストと、 なんかね、タッチポイントがちょこちょこあったんで気になってたアーティスト、ガクト、フィート K の、コンサートに行ってきました。珍事件もあったりなんかして面白かったですね。そして3月はなんとスポーツ観戦にも行ってきまして、サッカーとラグビーに行ってきました。どちらもね、初観戦だったんで、またそれも追って、追ってがひどいぞ。追ってなんですけど、で4月、今月はですね、ミュージカルに久々に行ってこようかなと思います。前に行ったのが、去年の秋冬ぐらいかな。滋賀まで行って、あれはオペラだったかな。オペラを見に行ってきたんですけど、オペラの話してたような気がしますが、今回はミュージカルシカゴを見に行きます。そして、4月はね、あと高嶋千佐子さんのオーケストラクラシックバイオリン。バイオリンともう一方ね、出演者いらっしゃるんですけど、あんまりよく知らなくてですね、ずっと行きたいなと思ってたんですけど、なかなかフェスティバルホールでのチケットが取れなくてですね、ようやく取れたので、行ってきたいなと思っております。で、5月はですね、なんでスケジュール発表してんだろう。まあ、本来なら4月で止めといたらいいんですけど、イッチの東京公演がありまして、わー、また大阪なかったワールドツアー、イッチっていうのは韓国の、女性アイドルグループなんですけど、JYP っていう事務所でね、TWICE の妹分のような感じのグループなんですけど、東京しかなかった、東京まで行こうかなと思ってて、まあ、結局何もせず、東京まで行くのもね、交通費も高いし、ホテルもね、なんか、なんだろう、インフレじゃないけど、海外向けのあれで値上がりしてるみたいなんで、なんか1万円ぐらいで泊まれたところが1万5千円ぐらいになってると、行こうとしてないんであんま調べてないですけど、1万5千円ぐらいになってると聞いたんで、まあ新幹線が仮に3万だとすると4万5千円プラスチケットが多分1万ちょいなんで、4万5、5万、6万ぐらいしちゃうんですね。たけ、いけねえわと思って、待ってたら大阪公演なんと追加で発表されまして、東京の次の週の土平日、5月22日に追加公演決まりました。ありがとうございます、イッチ。ただね、リアがね、体調不良でいないんですけど、最近ね、K-POP ね、誰かメンバーが欠けてるっていう時に行くことが多くてちょっと残念ではあるんだけど、まあね、また見れたらいいなと思います。で、6月は今のところ白紙なので、現状2024年上半期はこのような感じで、決まってるのが1、まあ、数えなくていいかまあ結構行かない人に比べるとかなり多いのかなっていうところではあるんですけど、またいろいろ追ってお話できればなと思いますので、よかったらまた聞いてみてください。そして1行くよっていう方とか、ミュージカル行くよっていう方とかいるのかな、わかんないですけど、ぜひね、 K-POP で一緒に行ける方ね、欲しいんですよね。ね、今週4月5日まで TWICE の、ファンクラブがあるんですけど、まあそのダブル会員、どこか TWICE 会で説明してはいると思うんだけど、ダブル会員のね、申し込みね、忘れてて、なんかと間違えて、4月7日、今日日曜日なんですけど、日曜日までだと思ってたら5日までで終わってたんですよね。やらかした。そう思うともうダブル会員に入ってる意味ない。ほんまに意味ないんで、ちょっとって感じなんだけど、前一緒に行こうとしてた子が、そのコンサートの直前までタイじゃない。台湾に行ってて、別のことを言ったんですけど、で、行けなかった子に、また来るけど行くって聞いたら、なんかね、違うアーティストにね、K-POP もね、追いすぎるとお金が追いつかなかったり、時間が追いつかなかったりするんで、違うアーティストにフォーカスしてるということで、断られちゃって、よく一緒にコンサートに行ってる子とかも、TWICE はなとか、チケット高いなとか、いうことになってくるんで、ちょっと一人参戦になりそうなんですけど まあなんだろう、スタジアムクラスなので悪い席でも行けそうな気がするんですよね。で前回あのラグビーだっけ、ラグビーで前トワイス見たヤンマースタジアム長いで今回もあるので、まあスタンドの結構上の方の席でも、ああめっちゃ見やすいじゃんと思って、前はアリーナのめちゃめちゃ後ろの方だったんで、そういう意味でも全然どこでもいいんで行けたらいいなと思ってるんだけど、誰か行きたい人はいないか。そんな感じで、日に日に年々行く人が減ってる、一緒に行ける人が減ってる感じなんですけど、ちょっと私のなんかこのおかしな、だって毎月さ違うアーティストにしか行ってないじゃん。まあそりゃ同じアーティストそんな高頻度で、しかも海外アーティストも多いし来ないけどさ、まあでも昔は月1ぐらいで東京のアーティストをなんか大阪東京のどちらかで見てたり、3ヶ月連続とか見てたりとか、わけわかんないスケジュールで見てたりとかしたんで、ちょっともともとおかしな感じなのかもしれないんですけど、まあそんなわけで今年も楽しめるものは今のうちに楽しんどきたいなと思います。っていうのもさ、アーティストが解散したりさ、自分が体調不良で行けなくなるっていうことも往々にしてあり得るじゃないですか。し、これで田舎に住んでたらこんなに行けないからね、まず。だってさ、今大阪から東京に行こうとしても、まあ新幹線換算ですけど、6万って言ったっけ ?6 万ぐらい。3、4、5、6万、6万ぐらいするし、まあ夜行バスにしても1万円行くのかな?ちょっと値上がりしていると思うんだけど、最近行ってないかわかんないけど、まあ、1万、なんだろう、往復 ?1 万ちょいぐらいだとしても、2、3、4、4万ぐらいかかっちゃうんじゃないかな。そう思うとこんなね、電車で移動できる距離で行けるのは相当恵まれてるので、ちょっと行けるうちに見尽くしときたいなというところがあります。そんなわけで、この番組は毎週末1回更新で、Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、YouTube などで放送しております。配信が遅れてイレギュラー更新となった場合は、ランダムでの配信となっております。あと KK ボックスもね、放送を開始しておりますので、おそらく多分台湾の方が聞いてくれてるのかなと思うんだけど、わかんないね。まあ台湾の方も比較的多く聞いてくださってるんですが、KK ボックスが台湾発祥のサービスということで、そうなのかなって思ってるんだけど、まあ日本で聞いてる、くれてる方もいらっしゃるのかなと思います。そして、Twitter で、X で配信情報をお知らせしておりますが、反映時間が異なるので、各アプリへの反映時間が異なるので、それより早くね、どこよりも早く更新しましたとだけね、テキストで打ってるので、めちゃくちゃ不親切な更新情報のお知らせなんですが、まあお聞きのアプリも合わせてフォローいただくと最速でアプリ内の通知が届くので、ぜひね、両方フォローいただくのがおすすめです。ツイッターってさ、エイプリルフールの日に見たから、信憑性がないというか、検索しても怪しいんだけど、X っていう名前、なんだっけ ?X の人。社長さんがさ、花粉を全部売ったって見て、名前がツイッターに戻りますっていうのをなんか、エイプリルフールの日に見たんだけど、本当なのかな?そのニュース、一個も見てないしさ、ざわざわもしてないしさ、嘘だったのか?っていうのを見たんだけど。まあいいや。というわけで、この番組への参加や応援方法は、ポッドキャストや各フォロー、各 SNS のフォロー、ツイッター、ハッシュタグ、シャープ、ゆるためちゃん、ゆるはひらがな、ためはカタカナ、ちゃんはひらがなで感想をいただいたり、YouTube でのコメントや高評価、チャンネル登録、シェアなどいただけると嬉しいです。詳細は概要欄に記載しているので、ぜひチェックしてみてください。そういえばね、この間、なんと、 聞いてますというお声をいただいたんですね。もうどこにも残ってない、残ってるかも。ツイッチで配信してたらなんと、ポッドキャスト聞いてますというね、お声をいただきました。ベベサイモンさん、ありがとうございます。ここまで聞いてくれてる、この回を聞いてくれるかはわかんないんだけど、ベベさんありがとうございます。何の回を興味を持って聞いてるのか、ちょっとまた会えたら、ウェブ上で、ツイッチ上で会えたら聞いてみたいな。ベベさんね、X やってると思うんで、ちょっとフォローしとこうかな。そんなわけでね、聞かれてるって言われると嬉しい恥ずかしいなんですけど、大変嬉しいので、励みになりますね。でね、最近、めっちゃ脱線する。最近ね、ポッドキャストって、男性の方が全体的には、視聴者が多いみたいなんですけど、この番組ね、直近何日だったかな ?30 日。あ、負けてる。どこだった?直近7日か。あ、直近7日だと 50%50% ですね。いやはや、なんか面白い展開になってきました。いや、まあ、男女比が変わったからって別に、まあ、全体とは違う動きをしているっていうだけで面白いなって思っただけで、それ以上の面白みはないんですけど。まあなんか、いろんな方に聞いてもらえると嬉しいですね。あとはなんか、一緒に行ける人欲しい。あのね、宇多田ヒカルのコンサートのチケットが当たって、なんだっけ。あ、そう、一緒に行きたいねって言ってた人も当たっちゃって、早速チケット余らせてたんですけど、いつもね、K-POP 一緒に行ってる人が宇多田ヒカル行きたいっていうことで、なんとか譲り手は見つかったんですけど、もしかしたらね、プレミアム席。最近ね、A 席とかがほとんどなくて、なんだろう、昔で言う SS 席、S 席、A 席、B 席とかあったとしたら、もう B 席なんてなくて、A、S、SS がなんかプレミア席で、なんかもう、お金積まないといけないみたいな席になってることが結構あるんですね。特に国内のアーティストはあんまり見ないんだけど、アイドルとかはあるかもしれない。特に K-POP は積まないと前に行けないし、宇多田ヒカルもどちらかというと運営陣というか、テルザネさん、音引きのお父さんがそういう考えが多分昔からあった気がするから、まあやってくるだろうなと思ってたんだけど、ついにそうなってきました。で、まあ、そうすると、私は前の方で見たいタイプなので、だって前、いつだろう。大阪城ホール、最前列で宇多田ヒカル見たことあるんですけど、その時はもう一律料金だったんで、一律料金で見れたんだけど、今度はもう積まないと見れないから、多分通常のチケットが13,000、もうちょっと高かったかな。だけど、プラス1万ぐらい積まないと見れないし、今回の場合は、アルバム買ったら、そのプレミアム席の抽選券が当たるということで、まあその、普通の席で1万何千円なんですけど、まあ積んだら2、3万とかになってくるので、ちょっとそれに耐えうるお友達を見つけないといけなかったんですけど、一緒に行ってくる人が見つかったので、なんとか大丈夫なんですけど。いや、なんかそこまで行くとね、本当に熱狂的なファンじゃないと、行かないですよね。高いし、普通に高いし。だってさ、何でも買えるよ、そんな。何でも買えるよ、そんな。3万とかあったら。まあ、そんなわけで、TWICE も1枚で申し込もうとしてるんだけど、この番組を聞いてて、なんか行きたいっていう人がいれば、いや、まあ、もう申し込んじゃうんで、1枚で申し込んじゃうんだけど、まあ、もし外れてね、次に申し込む機会があった時に一緒に行きたいですっていう人なんかいらっしゃったら、ぜひ、一緒に行きましょう。できれば関西圏の人、いろんなライブ一緒に行ける人がいいなと思うんですけど、まあ全然遠くからでもいいし、ぜひね、まあ当たったらですけど、まあそんなお友達も増えたりなんかしたら嬉しいなと思っております。というわけで、いろんな方法で番組にご参加、サポートいただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。ケリーでした。どうも、失礼タイム。